日ですね、
うん、
ちょっと話ダブっちゃうのかもわかんないですけど、衝撃的にあの、うん、iPhone のでっかいのが、
出ましたね。
はい、出たんで、はい、今日どういう皆さん反応されるのかなって思って、うん、むしろね、製品そのものよりも、私実はそっちの方に興味があったんですけど、
うん、
なんかね、うまいことは言えないんですけど、うん、やっぱりこう、メカ好きな方にとっては、その、アップルという会社が商品を出すということは、すごくやっぱ夢があるんだなっていうことで、改めてなんかこのスティーブ・ジョブズっていうまあね、名だたる経営者の中でもユニークって言われてる人が、いかにこう、皆さんをこう巻き込んでこうムーブメントを起こしていくのが上手い人かなって、だなっていうのを本当にこう思い知らされた一日でもありましたね。
なるほどね。
はい。
はい、いや僕はなんかね、表紙向けな感じがあったんだけどね。
半助さんにとって、ちょっとどの辺が、あ、これはちょっとなとか、期待してたことでもなかったよっていうと、どういうとこが。
iPhone 使ってて思うのは、はいはい、やっぱりあの小ささゆえの使いづらさ、
はい、
まあもちろん小さいから使いやすい部分もあるけど、はい、小さいから使いづらい部分もあるわけじゃないですか。
はいはい、
で、要はプレゼンテーションでもやってましたが、iPhone と MacBook の中間にあたる商品だっていう話でしたよね。
はいはい、
まさしく僕はそれだと思ってたんですよ。
はい。
要は MacBook を出して、
はい。
要は開いて、
はい。
で、MacBook を使おうとすると意外とその場所って限られるというか、はい、平らに置かなきゃいけなかったり、
はいはいはい、はい。
平らというのはね、多少斜めてたりしても大丈夫なんだけど、
はい。
やっぱりそのノートパソコンを使う場所って結構限定されるような気がするんですよね。それを、ああいった形のものが出てきて、もうパッと出してパッと使ってパッとしまえるみたいな、はい、意外と蓋開けるだけの煩わしさって結構あるような気がしていて、
はいはい、
だそこら辺が多分ああいうもので、その iPhone が出た時にこう、なんて言うんだろう、スタイルが変わったみたいなのと同じことが起きるような気がするんですよね。
あ、はいはいはい。
で、今回多分僕と同じように感じた方もいらっしゃると思うんだけど、要は iPhone の大きいものが出るみたいな噂というか話だったじゃないですか。
はい、はい、
で、まあプレゼンが進むにつれ、
はい、
これは iPhone のでかいのじゃなくてタッチのでかいのなんだみたいな
のって、はいはい、
そうすると、まあ電話できないですよね。
そうですね。
要は Wi-Fi がないところだと、うん、本当にタッチなわけですよ。
うん、そうですね、今のところは。はい。
で、まあ、後になってその 3G 搭載機も出ると、
うん、
まあデータだけなので通話ができないみたいですけど、うん、でそこら辺で要は 3G が乗るっていうことはお金が発生するわけですよね、
はい、
ランニングコストがかかるわけじゃないですか、
はい、
ランニングコストがかかるんだけど通話ができない、一つ機能がなくなったっていう部分があって、
うん、
それとね、なんだろう、なんかね、
はい、
今自分で答え出てないんだけど、
はい、
なんかその出る発表の前は多分買うだろうなと思ってたんだけど、うん、
私もけどもワクワクはしてたんですよ、
うん、
いろんな妄想も頭にありますしね、
うんうん、これが見ていて終わった時に、まあ、哲夫さんとね、
はいはい、
出していたんですが、
はい、
自分でもびっくりしたんですけど、多分買いますって言って終わったんですよ。多分なったねって言って、哲夫さんに言われて、ね。
はいはいはい。
あ、いや、多分買いますみたいな感じになって。
はい。
もう一つなんかこう、すっきりした感じじゃなかったんですよね。
はい。
なんか、パッと見のデザインもなんかちょっと不細工な印象がまず第一印象だったから。
あ、はい。
それもあるのかもしれないですけど。
はいはい。
うん、
いや、どうな、私、んー、これで実際に電話をかけるのかっていうので、あの、大きいタブレットをこう耳に当ててる写真が、早々と出てたんですけど、
うんうん、
それを見ると、それはちょっといただけないわとは思ったんですけど。
あ、もうでもあのサイズになったらもうヘッドセットありきでしょ。
そうですよね、やはり。
うん。まあだからそれで通、いや、それ、ヘッドセットありきでも電話の機能があったら、うん、今のモヤモヤ随分違うと思うんですよね。
なんか、あの、まあ、どこまでが信憑性があるのかとか、そんなんかのわかんないですけど、うん、まあ、Bluetooth 対応で、まあ、うん、表に、まあ、簡単なディスプレイ付きのなんかそういうなんで制御してしまえば、問題ないじゃないか、みたいなことを書いておられる人もいましたけどね。
うんうんうんうん、
まあ、多分高額なデバイスになると思うんで、
うん、
そこまでしてそれを使おうかなと、私は思ったりも、ね、もちょっといろんなこと考えさせられましたね。うん、で今のところおおよそなんかゲーム機になってしまうんじゃないかっていう不安もあるんですし、
ああ、
まあ、ゲームの方にはなんか力入れてあの、
うん、
プレゼンテーションやっておられましたしね。
いやでもそれは iPhone のプレゼンも結構そうでしょう。
うん、そうですね。
iPhone もいっぱいゲーム機のメーカーさんとか出てきてやってたから、
そうですね。名だたるとこが出てきてましたね、そういや。
うん、
はい。
で、実際ね、ゲームのアプリって多いですけど、
はい。
でも、そこから選ばれるのってやっぱりね、その、それぞれの iPhone に入ってるアプリの割合っていうのはどうしても限られてくるだから、はい、どちらかというと、あれを活かした、僕はビジネス系というか、うん、ライフハック的なもの、
はい、
だからいくつかあのアプリの、画面が映し出された写真が、
あ、はいはい、
されてるの出てましたけど、
はいはい、
一番気になったのね、カレンダ
ー。おー、カレンダーですか。
おー、あれと連絡帳かな。
あ、
要はあれがなんか本当にデジタルノート的な感じになってた印象があって、
うん、
この iPhone の使い勝手からすると、はい、本当に紙のノートをめくるようにめくれそうじゃないですか。
うん、そうですね。ちょっと iPhone でしたら、ちょっとカレンダーやっぱ確認はいちいちその日を開かなくてはいけないとか、
そうそうそう、
面倒くささがありますよね、確かに。
うん、だから僕この iPhone 買って最初の方にその有料のアプリ買ったのが、まあ、サイスケっていうカレンダーの、
はいはいはいはいはい、
要は標準で入ってるカレンダーって予定が入ってるとこ点がつくだけじゃないですか。
そうなんですよね、はい、いけてないんですよ。
月でこう見渡した時に何が入ってるとかっていうのは、はい、あの分かんないでそのサイスケを買って入れたんですけど、
はい、
あれぐらいのサイズになるとそういうカレンダーとかね見やすくなるだろうし、
なんか直接見られそうな感じですよね。
うん、で、あとは、手書きがね、iPhone のこの小さい画面上だと、
はい、
なかなか使いづらいものがあれぐらいの大きさになってくると、手書きっていうものが効いてくるような気がして、
はい、
だからそういう意味で、なんて言うんだろうな、iPhone とはまた違った住み分けができるような気がしてね。
うん、私、まぁ、ちょっと長くはなってしまうんですけど、一つ思ったのは、iPhone ってもうまさに自分目線というか自分が見るためのアイテムっていう、まあ私の勝手な思い込みなんですけど、
うん、
そういうイメージがあるんですけど、
うん、
まあ今回出てきた iPad、Pad ですね、に関しては、うん、ちょっとこんなんもあるんですって言いながらこう、相手に見せたりとかってするのには向きかなと思ったりもしますね。
うん、
うん、まあ、特にこう、写真とかですね、
うん、
ああいう分野にはいろいろ活用できて、まあ、簡単なというか、かなりな動画も走るみたいですしね、
うん、
そういうのには向きかなとは思ったりもするんですけどね。あとやっぱりかっこいいですよね、あれ実際にこうなんかこうやってプレゼンテーションしながら、
うん、
いろんな 説明ができるとね、私実はね、もう妄想ついでにお話しするんですけど、なんかこう、イメージがですよ、高級マンションの最上階を案内する女の人があれを持つとかっこいいって思ったんですよ。なんかかっこよくありません？
はいはいはいはい。
あれでね、説明してくれるんですよ。奥さん、お風呂はこのような形でねって、
はいはいはい、
下値上げが見られるんですよとかっていうのを、うんうん、あの iPad でこうパッとめくってくれるんですよ。うわ、素敵とかっていうのをすごい妄想しました。
なるほど、ね。いや、なんかね、あれ、はい、もう結構でもあのタブレット PC ってね、
はい、
もう Windows 機では随分前から出ていて、
はいはい、
そういうビジネスのツールとして使われてるのも結構目にする機会も多かったんだけど、
はい、
僕があれ見て最初に思ったのは、もっと、はい、なんて言うんだろう、自分的な部分、そんなスタイリッシュじゃない方で、
はい、
保険の外交員さんが
ある、ね。ああ、なるほど。でもよく似たやつ持っておられますよね、今。よく似た
やつ。不細工なやつだ
け
どね。
はい。
そこが厚くて、はい、なんか、業務機っぽい感じ
にな
ってるんですけど。
はい。
ああいうところでも使われる可能性は十分あったろうし、なんか、ちょっと、よく書かれてたりするのは、2代目、3代目、2世代目、3世代目っていうか、
はいはい、
そこに来たいみたいな人が多いんだけど、うん、そこであえて最初の世代にチャレンジしてみたいなっていう気もあって、
うん、確かにそれは、うん、あります。
なんでちょっとね、なんかこのモヤモヤ感を自分の中でちゃんと答えを出して、うん、挑んでみたいなと思っております。
あ、なるほど。
はい、
ですね、まあそのですね、iPad もですね、
うん、
実はこう元になるこう資料をなんかのデバイスに入れて初めてこう活性して役に立つという、
うん、
あの。ことなんですが、まあ、メモとかですね、
うん、
そういうような、まあ、ちょっと思いついたようなものを、まあ、その記録するという、誰しも、まあ、ノートであったりとかですね、
うん、
まあ、いろんな方法でされてると思うんですけど、
うん、
今日はその備忘的な、備忘って、あの、備える忘れる、備忘録っていうのですね。
はいはいはい、
まあ、防備録って言うんですか、どっちか正しいのかよくわかんないんですが。
備忘録でしょ。
備忘録ですよね、やっぱり。今日はですね、その、まあ、うん、私、なかなかね、これが、うん、また不得意なんですよ。
うん。
この、記録して保管する。で、必要な時に出してくるって、こう一連の動作がね、なかなかこうできないんで。うん、でもまあ、はい、ちょっとその中でもがき苦しんでやってることがあるので、それについてですね、うん、今日はお話をしてみたいと思います。うん、
はい。
ミリはアンナチュラル。
はい、ということで今日は、備忘録ですね。
はい。
はい、あの、うん、まあ、メモ関係のですね、
うん、
あの、ま、こう、ノウハウ的なことについてですね、
うん、
あの、ま、私、これ、とっても、ま、この前の話じゃないんですけど、こんだけたくさんなんか苦手なものがあるのかと思われるのを恥を忍びつつということもなるんですが、
はい、
あの、はい、まあ、あの、お聞きしたいことももちろん今日たくさん実はあるんですが、
うん、
あの、このことについてお話をしたいと思うんですが、あの、半助さん、まあ、 当然こう、お客さんのやり取り、もちろん、自分がこうアイデアが出たとかなんとかって、まあ、書いて記録されるということは、うん、まあ、毎日、されてると思うんですけど、
はい、
基本的にどのようなこう記録のスタイルで毎日されてるのかっていうのをちょっと最初にお聞かせいただきたいんですけど。
はい、基本、基本じゃなくなってきてるかな。もともと手帳です。
あ、
で、今も、はい、一応中心を手帳にしているつもりなんですが、はい、Gmail とか、Google のカレンダーとか、
はい、
で、特にこう iPhone 使ってから、
はい、
そっちでスケジュールとかは管理になっちゃって、
はい、
できているので、はい、手帳の方にスケジュールがちゃんと網羅できていなかったりすることがありますけど。
ということはもうそのいきなりデジタルデバイスの方に打っちゃうっていうことですか。
まずそっち打ちますね。
ああ、なるほど。もう紙の媒体を使わないと、まさにこうペーパーレスをやっておられると。
いや、でも手帳は未だに使ってるし、はい、お客さんとの打ち合わせとかの時に、
はい、
ノートパソコン出してそこに打つとか、
はい、
iPhone に打つとか、そういうのはしないです。対お客さんとこう、
はいはい
はい、なんでしょう、顔つけ合わせての打ち合わせの時は、
はい、
メモは全部手帳ですね。
やっぱりそうですね。やっぱいくら今の時代と言ってもなんかこう、うん、パソコンを開けてカタカタと打つってことは、やっぱ、
うん、
また抵抗感ありますよね。
ちょっと、抵抗感もあるし、
はい、
要はブラインドできないから、要はお客さんの目を見ない状態が長くなるじゃないですか。
はい、
それがなんか失礼な感じがするので、
はい、
しないですね。まあもちろん手帳に書くんでもね、目はそらさなきゃいけなかったりするんですけど、でも、時間がやっぱり今僕のスキルだと、
はい、
その時間を短くできるのは、
はい、
手帳かなっていう。手帳もね、本当にだから、必要なものだけ書いて、
はい、
その場はね、
はい、
で例えば、まあ、僕大体車でお客先に行ったりするので、
はい、
打ち合わせ終わった後にもう一回手帳開いて、
はい、
覚えてるうちにバーッと書いたりとか、基本的に客先ではなるべくそのお話を中心に考えていますね。
当然ね、お客さんの腰の話を折ることもできないですし、
うん、
できるだけなんか素案というか荒い状態でも自分が忘れない程度にとりあえず筆記を済まして、
うん、
で、その、まあ、もうちょっと噛み砕いたとこは、お客さんの場所ではない、まあ、確保された自分のスペースで新たにもう一回されるという、確かにこの、ね、メモとかこういう微妙のなんかこう段階って、まあ、あるんですけど、まあ、私も当然そうなんですけど、
うん、
とにかくここなんか素案というか荒い案をバッとこう並べて、
うん、
でそこからまあ選択していったりとかですね、
うんうん、
まあ、今現状的にできるとかできないとかそんなもありますからね、そういう段階と、うん、もうちょっとねそれをなんか噛み砕いて、
うん、
まあ、実際これからどうするんだとかっていうことを考える時とまたちょっと意味合いが変わってきますしね、それぞれのまたなんていうんですか、そのメモの使い方というかそれ自体も変わるので、まあまあここら辺もね、例えばこの段階からは電子デバイスの方がいいんではないだろうかとか、いやいやまだ訂正もあるからスケッチブックのような紙で書いた方がいいんだろうかとか、まあここら辺はねそれぞれ人のなんか個性が出るとこでもあるんですけど、
うん、
私ね、まあ、これまた恥を忍んでちょっと話になるんですけど、
うん、
これねまずダメなできないんですよ私、メモるっていうことが。
おお。
でもうものすごく、まあ同じようにね、私も半助さんと一緒で手帳を、使って、
うん、
まあ、手帳も実は今でも使ってるんですけど、使うんですが、
うん、
非常に汚くするんですよ。もうね、その書いたことが読めなくなるとか、
うん、
そこまではひどくないというか、まあまあそういうなんじゃないんですけど、
うん、
もう見るに 絶えない、もうね、誰が見てもいやこんなやつとは一緒に仕事したくないわと思うぐらいむちゃくちゃな
もう
やっぱなんあるじゃないですかそういうのって、
うん、
でこれもちょっとねなんか本の受け売りなのかもしれないですけど、
うん、
やっぱりその、まあ、高学歴の方がよくまとめられてらっしゃるノートは綺麗だとかって昨今よく本が売れてる時代でもあるんでね、
そうなんだ
そうなんですよ、で、うん、そういうのを見てると私も対局するほど汚い筆記なんですよ、でやっぱちょっとこれはちょっと見るに見かねて自分で見かねてしまったりというところもあるんですけど、
うん、
でそれを回避するために次実は対策としてちょっとねさっき見た目の部分からお話しさせていただきたいんですけど、
うん、
回避をするためにね、うん、ちょっとこれではちょっとあんまりだと、
うん、
なんか今メモが切れるその切り離せるミシン目の入ったメモっていうのが売ってるんですよ、 ご存知ですハスケさん、
ありますね、
はい、まあ、うん、大きさはいろいろあるんですけど、
うん、
まあ、私がよく使ってるのは A6 とかですね、
うん、
まあまあ、A の6番ぐらいの、まあ、ちっちゃい、よく胸ポケットに入るぐらいのサイズのやつですよね、
はいはいはい、
うん、まあ、それで3段ぐらいこうメモが切れるっていうやつをよく使って、
うん、
まあ、一番上を外すつもりであればそれの裏表を使って引きするとかって、
はいはいはいはい、
いうことにまず変えたんですよ、
うん、
でもこれね、欠点があるのは、これまたなんかこう、素案の時はいいんですけど、ちょっと、これをこういう風に変えようと思う時に、電子化しなければいけない時に、このメモをどっか一回、ストックしなければダメですよね。
うんうん、
そのストックしたり、整理したりするのができなくなったんですよ。もう終わってますよね、これね。
っていうか、そういうのってさ、はい、なくなっちゃったりとかしない？
もう一部そういうのも、どうしても出てくるんです。紛失するっていうのもね、
うんうんうん、
でとてもその紛失したものがいいアイディアだったりするともうこの方法はダメだっていう風に自分で反対してしまったりで、
はいはいはい、
してこれもちょっと実はしっくりこなかったんでね、
うん、
でもこれをまあ今でしたら貼って剥がせるノリっていうのが売ってるんで、まあ付箋にしてしまえるノリがあるんですよ、
はいはいはい、
まあ、そういうのを使ってコルクボードに貼るとかね、まあ、コルクボードにピンで打つとかっていう方法もやってみたんですよ、うん、
はいはい、
でもこれね事務所ですると、まあ、私一人の場合はいいんですけど、
うん、
やっぱり複数出入りするじゃないですかどうしても、
うん、
非常にかっこ悪いですよねこれも
ほうほうほう、
でもちろん、まあ、まあ別にそれは見られたらあかんものとかそういうもんは特にはないんですけど、やっぱりそういうようなアイデアの断片とかも同じように書くんで、
うん、
そういうのも貼りますよね、
うんうん、
まあ本当はいけないんですけど私、うん、その、まあ、講師近藤って言われてもちょっと恥ずかしながらこれもお話しするんですけど、
うん、
仕事中に絶対その C のことが浮かばないのかっつって浮かぶんで、それも忘れないように記録しますし、
はいはいはいはいはい、
逆のこともまたしかりなんですよ、
うん、
でこれもね言ってしまえば、
うん、
全然環境が離れてしまった時の方の方がいいアイデアが出たりする時あるんですよ、うん、
ああまあわかりますねそれは、
なんかそういう時に限ってね、うん、今思い浮かばんでいいのにっていう、
うん、
でもそれやっぱり忘れると非常にもったいないとか悔しいんで、
うん、
どうにかなんか書き留めたいとか記録したいとかって思うので、
うん、
まあ、まあそれもそういうところにこう貼ったりするんですけど、それもやっぱちょっとね見たくれ状というかよろしくないですよね、うん、で、うん、それもなかなかやっぱりこうしっくりこないんで、まあ、それをね、うん、ノートに貼ることを思いついたんですよ、
はいはいはいはい
そしたら本末転倒ですよね。わざわざ切り離せるメモに書いてるにもかかわらず、なんでそれをまたノートに貼るんだと、だって
そうい
う結論に達したんですよ。で、実はね、これ今、ダーッと話してますけど、
うん、
何年ってかかってるんですよ、この道中。
ああ、まあでもそうですよね。それを、いい悪いの判断するのにも、ある程度使ってみないと。
そうそうですよ。やっぱり3ヶ月ぐらいはやってみますんで、正直に言いましたね。
うん
うんうん、でも結局この最後に専用ノートに行き着いた時にはですよ。
うん。
なんや、それやったら最初からノートに書けばいいだ、いいやんって、こう、単純に自分でもバカかなと思うような、境地にまで達してしまったりもしたんですけど、まあ、それでもなんかね、
うん、
方法がいると、で比較的にこの中でも まあ、できそうなことがいくつかあってね。
ほう。
まずこう、私好きなんで、前も少しお話ししたかもわかりませんが、付箋って、ものすごく好きなんですよ。う
ん、あ、そう。
はい。大好きなんですよ、付箋。
そうなんだ。
はい、あ、お嫌いですか？ちなみに、ハンスケ。
僕ダメ。
あ、なぜですか？失えたりするからですか？
いや、それも、まあ、その、実用的な部分でそういう紛失したりとか、
はい、
あるんだけど、
はい、
基本的に、モニターにこう、貼る人いるじゃないですか。
あ、私貼ってますよ。
え、もうなんかライオンみたいになってんの？
はい、あ、もう、なってます。モニターにも貼りますし、iPhone の上にも貼りますし、
うん、
あらゆるものに貼りますよ。
あ、そうなんだ。
はい。
ね、すごい人がいて、今モニターの、要は下以外、あ、下にも貼ってたかな、
はい、
要は枠にバーッと貼られてる方がいて、
はい、
もうそれがね、層になってるの。
そう、あ、なるほどね。
一周ぐるーっと回って、はい、その上からまた重ねてるような感じで、すごい何重にもなってて、これ後ろの方のメモってなんか意味あるのかなと思って見てて、
はい、
で、見た目によろしくないじゃないですか。
そう、そう、それがね、そうなんですよ。なんか、その姿を見てると、まあ、その人はね、実際そんな人じゃないと思うんですけど、私これ実際言われたんですけど、お仕事してる仲間に。これ見てるだけで仕事できるように思わへんってと。確かにそうですよね。もうベタベタベタベタ貼って、それもね、もう時々わけのわからん呪文も貼ってるわけですよ。
はいはいはい。
例えば雑誌の発売日とかそんなくだらんことも貼ってますし。で、まあ、それをそこら中に貼りますから、やっぱりね、その今おっしゃってるみたいにもう、こう、まあ、ライオンのようにしとくっていうのはやっぱりちょっと見たくればね。で、半助さん、ちなみにこう付箋で言うたらこう電子付箋ってお使いですか？
あーんとね、
PC ベースのやつですね、いわゆる。
一時使ってたことはあります、
はいはい、
でもあれだな、何でしたっけ、ダッシュボード、
はい、ダッシュボード、はい、
ダッシュボード上、ダッシュボードって
Mac の、
はいはい、要は、軽い計算機とかカレンダーとか、
はいはい、
軽いツールを、普段は出てなくて出せる
スペースが、ね、ガジェットのやつですね、はい、
でそこに貼れるやつは一時使ってたんですよ。でそれは結局貼ってても普段は目に入んないじゃないですか、はい、
うん、そうですね。
それで使ってた時期があったんですけど、
はい、
それも使わなくなりましたね。
おお、やっぱりちょっとしっくりこなかったんですか？
ね、その要はちょっとしたそのさっきの発売日とか、
はい、
じゃちょっとこうさっとメモするっていうことは僕もするので、
はい、
その、やっぱ見た目なのかな。で、はいはい、あれ知ったんだけど、
はい、
今はね、エヴァーノート。
エヴァノート、はい。
入れてるので、
はい、
それに、しばらく残しとくようなものに関しては、
はい、
さっきの思いついた、ミリさんの言ってた音楽ネタとか、
はい、はいはいはい。
それってそこから発展する可能性があるわけじゃないですか、
はいはい、
そういう類のものと、
はい、
発売日だったら、うん、その発売日来たら確実に捨てますよね、
はいはい、完結するものと、はい、
うん、だからそういう完結そうなものに関しては付箋もありのような気がするんだけど、
はい、
何か残しておいてそこから広げようと思うものに関しては、
はい、
今エヴァーノート使ってて、
はい、
捨てるものに関しては普通にテキストエディターで一つ書いといてファイルとしてこのまま置いて、
はい、
終わったらもうすぐゴミ箱みたいな。
まあ、ちょっとねファイリングも実はちょっと後で聞きたいんで、まあ、あれなんですけど、どちらかというと 1枚にダーッと記述を書かれるタイプなのか、
うん、
一件につき一つっていう感じでテキストで軽くこうバーッとこうたくさん書かれるのか、半助さんタイプ的にはどっちなのか、
どっちもあるかな。だからそのネタ的なものに関してはエヴァーノートで一つの、 ファイルの中で、
はい、
追記してたりしてます。
あ、やっぱり追記も、して完結型のやつは、まあまあまあ、そういう細かいのもあるし、もうそれは、その場に応じて選択しておられるっていうことですよね。
うん。あ、だからね、
はい、
さっきのテキストエディターを使うようなものに関しては、
はい、
ファイルすら保存しないかも。
あら。
要は、それずっと立ち上げといて、
はい、
ハイドにしても見えないようにしてしまって、
はい、
で、そういえばさっきのなんだっけっていう用事が済んだら、もう、そのテキストエディター自体閉じ終わらせてしまうっていう、それぐらいサイクルの短いものに関してかもしれないですね。
うん、ああ、なるほどね。でも、まあ、半助さんらしい感じですよね。私ね、
うん、
電子付箋も実は、よく使うんですけど。
そしたら何、モニターの周りがライオンになってて、中身も付箋いっぱいなの。
あ、そうです。はい、ね、電子付箋の良さっていうのは、ちょっとね、あさっての方向話がいくかもしれないんですけど、
うん、
まあ、自分にメール送ったりとかできるじゃないですか。で、タイマーかけたりとか。
はいはい、ああ、リマインダーみたいな。
リマインダー、はい、はい。あれがすごい便利ですよね、電子付箋っていうものは。
え、電子付箋でそんなんできるの？
できるやつあり、タイプでありますね。はい。で、完全に、アップルさん、に最初からついてるような本当に付箋の機能しかないものもありますし、
うんうんうん、
それは、まあ、各種いろいろあると思います。でね、うん、これちょっと私最近実は iPhone のアプリで買ったんですけど、
うん、
声で入力する付箋っていうのがあるんですよ。
ああ、見ました。
で、実はね、不具合すごい多いんですよ。でこんなん使えるかいっていうような辛辣のレビューもたくさん書かれてるのに、
うん、
私すごいピピッときたんで買ったんですけど、
ほうほう、
確かに不具合があるってメーカーさんも書いておられて、うん、今その改善に向けて、やって次のバージョンではきちんと対策するっていうことが書かれておかれ、うん、書かれておられたんで、うん、まあまあ先にそれを信用してというようなことで買った感じなんですけど、
はいはい、
でもこれすごい楽なんですよ。で、私の環境では実は音声ファイルは送れないんですけど、
うん、
音声ファイルも 3GP 形式で iPhone の中に保存されててメール転送できるんですよ。
ほうほうほうほう。
で、しかも、アミボイスが入ってて、勝手にテキストになってるんですよ。
アミボイスって何？
よく昔流行りましたよね。声の入力、声変換の方式ですね。声をテキストに変換する方法です。
はい。
はい。それの、有名なやつですね。ちょっとまあ、詳しいことは、アミボイスに関してはちょっとよくわからない部分があるんですけど、
うんうん、
私でも知ってるぐらいなんで、
うん、
でこれ、またね、ちょっと本当にこれ、ハマりそうなほど心地いいんですよね。
そのテキストの変換、はい、最近なんかそういう精度いいのが多いですけど、
はい、
それも精度がいいの？
まあそこそこ、もうこれ、まあ私は実用に値すると思って今使ってるんですけど、
ほうほうほう、
確かにね、なんか、意識して止めて喋ると、かえって誤変換したりするんで、
うんうん。
で、
普通に喋った方がいい
か。そうですね。で、ちょっと欠点なのが、うん、私、まあ、ご承知のようにちょっと関西弁なんで、
うん。
それではちょっとダメな場合がありますね。あ、そうか、そういう言い方はしないのかっていう、なんかすごい、
はいはいはい、
そういう時に落ちる時はあるんですけど、まあ、でもちょっとこれもすごい面白いアイテムというか、
うんうん、
なんか、もしかしたら、私の日頃助けてくれるのかなと期待をしてる部分でもあるんですけど、
うんうんうん、
はい。で、まずここで、まあ、なんでそのメモを、取る必要があるのかって、
うん、
まあ、いう話をね、
うん、
ちょっとまあ私の場合なんですけど、
うん、
ちょっとまあ聞いていただきたいんですけどね、
うん、
私実はこう書いたら忘れてもいいっていう自分の中のルールがあるんですよ、
うんうんうん、
で基本的にずっと覚えておくことはできないんで、
うん、
まあ、半助さんならね、いや、わしは覚えてるよとか言われるかもわかりませんけど。
いやいや、そんなことないです。
基本的にね、すぐ忘れてもいいように、
うん、
書くんですよ。
うんうんうん、
書いたり記録するんですよ。
はい。
で、まあ、どういうことかって、まあ、単純な話ですけど、自分の記憶の一部で、うん、 うん、まあね、取り出したい時にあと取り出せるのが一番いいんですけど、
うん、
まあ、これはね、ちょっとこの、あの話の後にちょっとお話ししたいなと思ってるんですけど、
うん、
あの、まあ、これをこう、天気なりなんなりした、あとはもう忘れて全然違うことをまた、あの、考えたりすることができるというふうに決めておくとね、
うん、
すごい心地いいんですよ、自分が。忘れてもいいとか、うん、なんかこう思っておかなくてもいいって思うことが、
うんうんうん、
でそういうなんか解放感があるっていうのはあまり大思いになられません？
いや、それは、
はい、
あるビジネスセミナーみたいな
のを行
った時にそういう話を聞いて、
はい
はい、僕一回、
え、そんなセミナーあるんですか？
あ、要は手帳の、
ああ手帳の、はいはいはい
はい、で、その時ちょうどね、仕事が、要はいわゆる中間管理職のところにいて、で、急になんかその、自分が関わらなきゃいけない事案がすごい増えた時があったんですよ。
はい、
で、それを全部覚えようとしてたんですね、僕。覚えようというか、覚えていようとした時期に、すごいパンクしてしまって、
はい、
で、要は、全部を把握してこそ、要はその、プライオリティ振ったりとか、
はい、
今何すべきかみたいなのが見えてくるっていうような頭があって、それを全部頭でやんなきゃいけないようなイメージを持ってたんですよ、勝手なね、
はいはいはい。
で、すごいパンクしてて、その当時の上司の人に、まあちょっといろいろうまくいかなくてねっていう相談をしたら、
はい、
で、その人が、まあ、受けたことがあるセミナーで、
はい、
あ、じゃあこれ、会社で予算見てるから、一回行ってこいや、っていうので、行かせてもらった。
いい上司さんですね、それ。
うん、すごいいい方だったんですけどね。うん、で、その時に、要は、そんなにいっぱい詰め込んでも、それは、しんどいだけだから、書いて忘れましょうっていうような話はその時にあって、
あ、はいはい。
で、その時すっごいすっきりしたんですよ。すっきりしたというのは、そういう話を聞いてなるほどっていうのもあったんだけど、実際に試してみて、はい、すごいうまくいったんですね、その後。
なんかね、私お恥ずかしい話なんですけど、
うん、
ちょうどその半助さんと多分同じような感じで、うん、私は世の中の賢い人っていうのは全部覚えておられるんだって勝手に思ったんですよ。今のさっきその話とようにた概念があってね。
はいはいはいはいはい。
でね、これ実は取引先の、まあそこそこ偉い人から聞いたんですけど、
うん、
そんなん覚えてられるわけないやんってこう飲んだ時に言われるんですよ、
うん、
その方は。え？って言ったら、そんなん決まってるし、本当に聞いてるのみたいなことで言うんですよ。
おうおうおう。
でね、私も残念なことにそんなことを、その、まあ、ハスケさんね、今、上司の方がきっかけでってことで、
うん、
教えていただける方がいたんで、早く気がつかれたんだと思うんですけど、
うん、
私、不幸なことに、そんな誰も教えてくれなかったんでね。なんだ、そういうテクニックがあるのかって、いや、で、その時に教えてもらったんですよ、その人に。
お
う。で、やっぱりそんなんって、無理だし、多分世の中のほとんど、うん、賢いって呼ばれてる人でも、
うん、
そういう作業をせんでも、例えば、君は漠然と、例えば本だったらですよ、何十巻もあるものを全部覚えてる風に思ってるのかって言うから、思ってるって言ったら、それは間違いだって言うんですよ。でね、その時話聞いたら、なるほど、そうだよねって、冷静に考えたらそう思うんですけど、
うん、
なんせその時はそんなんね、わからない状態で、はいはいはい、必死になってやってましたから、
うん、
で、あ、なんだ、そういうことはテクニック的に、まあまあ、カバーができるんだと、
うん、
いうようなことが、まあ、最初のきっかけだったんですけど、言われてみてやるとね、うん、この開放感がすごい楽やったんですよ。で、やっぱりこう、まあ、書くなり電気で書いてるという時には実はなんか、うん、そのことについて多少なりとも考えてますので、
うん、
例えば、1回なんかでこう書いて、2回書き写すときなんか2回考えてるわけですから、
うん、
1回目のときよりまだまとまるんですよね。まとまるっていうか、うん、まあ、もうちょっと深いところまで考えられるようになるとか、そういう感じですね。
うん、
で、そういうのが多ければ多いほど、 うん、まあ、前もちょっと言いましたけど、
うん、
最終的に私どうやって行動するのかっていうのが全てだと思ってるとこがあるんで、そうでないとケリがつかないんでね、うん、そこに到達するには、どうなんだっていうことがやっぱりあるんで、
うん、
そのことがやっぱり早く近づくようなやっぱ、うん、気がするんですよ、
はいはいはい、
何回もこう、まあよく言う擦り込み効果なんかな、それも、
うん、
いうような感じがしてね、もうやっぱりこう、うん、で忘れるとまた思い浮かぶじゃないですか、
うんうん、
で私よくそれこれも先輩に言われたんですけど、
うん、
本当にね、まあ、ちょっといい加減なつもりはないんですけど、
うん、
そんだけ放出できるっていうことはまたそんだけ新しいことがこう思い浮かぶんですよね。
おー、はいはいはいはい。
だし、そのレスポンスがいいほど私はいいと、うん、実は今は思ってるんですよ。
なるほどね、うん、
で、うん、アホみたいな意見も最終的には、うん、自分が選択するか選択せえへんかは自分で決められるから、
うんうん、
とりあえず、土俵に上げてみるとか、案の一つにしてみるっていうのもいいんじゃないかなと、
うんうん、
実は最近そう思えるようになったんで、そういうことをね、うん、促進するのにもとてもこういいアイテムが、いいアイテムというかやり方ではあるんですが、
うん、
これ実は問題がね、さっきもちょっと言ってたのが、うん、まあそこまでこう記録して保管 したりとかっていうことなんですけど、
うん、
そこから先がやっぱりうまく機能しないんですよ。さっきご指摘され、半助さんご指摘されたようにね、紛失をしてるとか、
うん、
どこに書いたかわからないとか、
うん、
まあ、先ほどの話でしたら、ライオンの層の一番下にあるとかですね、
うんうんうん、
その必要性がなくなってから発見するとかですね、
うんうん、
まあ、こうなんか時期が、ね、異常にこうずれたりとか、まあ、まあそういうヘマをね、すっごいやらかすんですよ。
うん、
で、その後は比較的ね、今、電子化とかそういうのも使えますし、
うん、
まあ、極端なことを言えば、テキストにさえしてしまえれば、
うん、
Google デスクトップとかでもかなりの精度で引っかかるじゃないですか。
はいはいはい。
で、そういうのを駆使すれば、アイデアをこう、たとえ1行2行とかでもこうバーッと出しておいても、引っかかるんですよ。
うん。
まあ、キーワードで。で、自分でもその、今でしたらね、
うん、
まあ、まあ、Google さんだけじゃないですけど、Windows でもね、最近 Windows デスクトップサーチっていうのもなんか、
はいはい、
拡張でありますし、
うん、
まあ、Mac の場合でもですね、そういうのを入れて検索したりもできますし、
うん、
あらゆるこう、なんか引っかかりやすい環境を意識すれば、例えばメールとかテキストとか、うん、意識しなくても、わりかしあとは使えるんですよね。
うんうんうんうん、
でもその道中の、なんていうんですかね、こう、電子化するちょっと手前のとこが、すごく苦手なんですよ、今だに。
なるほどね。
はい、うん。ここがね、結局こう、デジタルに乗り切れない自分でもあるんですよね、きっと。
うん、僕はそのやっぱデジタルの部分では、その言ってた、後から引っ張り出す、
はい、
時の、まあ、検索ですよね、
はいはい、
だからその手帳にそのセミナーを受けてからうまく引き出して、
はい、
で要は後から引っ張り出すための書き方みたいなの話もあったんですけど、はい、結局それって手動じゃないですか。
手動ですね、はい、
で要はそこの要はリンク付けみたいなのして書いとくっていう話があったんですよね。
やっぱり、
うん、
いかにこうリンク刺すかですね。
うん、はい、だからそれでこう追っていくような感じにすると、
はい、
まあこういうところに書いておいてもできるよみたいなこと言ってたんだけど、はい、やっぱりそれが積み重なっていくと、
はい、
やっぱ電子化した方が圧倒的に早いし確実だしっていうのがあるじゃないですか。はいはいはい、でそこら辺と、一つのものをいろんな見せ方にできるじゃないですか。手帳はもう書いたそのままでしょ。
はい。
だけど、いろんな見せ方っていうのは、いろんなデバイスで見れたりとか、あとは一つの書いてあるものを使って、例えばその、 こういうケースってあんまないかもしれないけど、カレンダー上にスケジュールをバーッと書いてたものが、はい、何かの提案書の材料にテキストデータとして使えるとか、そういうなんか流用ができたりとかっていう部分が、やっぱそのデジタル化 しつつある一つの要因かなと思ってるんですけどね。
確かにもう、もうこれはアナログに戻れないですよね。私もその検索したり、情報に早くたどり着くという、そこの点においては、
うん、
もう、やっぱりこの、Google さんのその、サーチっていうのが、外も中も隔たりがなくなった時に、
うんうん、
でしかもメールまで開うわけですよ、今でしたらね、うんうん。で、ウェブ履歴ですよね、主なもんでしたら。うん、で、今、チャットも開いますよね。まあ、私はそのチャットは使ってないですけど、
うん、
もう、意識しなくてもいいわけですよね。
うんうん、
で、もちろん文章の中身も、
うん、
まあ、一般的な、例えば、オフィスのドキュメントデータであったり、普通のプレーンテキストであったり、でも、確実にヒットしますし、
うん、
もうここの点においては、なんかね、作品賞とは言うんですか、なんかこう、目次みたいなのを設けて自分でやるっていう、うん、もう手間には戻れないですよね、きっと、
うんうんうんうん、
これにもね勝るものはないというか、もうそれぐらいやっぱりすごいですね。で、今の半助さんの、お話はもうそこのとこを一気にもう電子化でいっちゃうっていうことですよね。
いや、その一気にっていうのがだからできてないですね。だから未だに手帳も使ってますし、そこら辺をどういうふうに、こう、僕手帳はなくならないと思ってるんですよ。
うん、はいはいはいはいはい。
だけど、そのうまい使い、住み分けをちゃんと自分の中でこう、さっきミリさんの言葉にもあったルールみたいなものを自分の中にしっかり持ってないと、
はい、
どっちも中途半端になりそうだなっていうのが今現状です。
なるほど、
うん、
当然ね、私もこんなとこで半助さんに悩みを聞いてもらってるような感じなんで、思いっきり中途半端はなんですけど、
うん、
これでもなかなか確立しにくいですよね。
うん、そのだからね、はい、セミナーを受けに行った時はもうこれだっていう感じがしたんですよ。
あ、
でそれがだんだんまた、はいはいはいはい、その当時もね、もうすでに Mac も使ってたし、
はい、
一部はやっぱそのデジタルデータとしてスケジュールみたいなのを入れてたりとかもしてたにもかかわらず、その時にそれだと思って、はい、でうまくいって言ってたし、
はい、
もうこれだ、もうこれでずっと行くみたいな感じの勢いだったんだけど、
はい、
それが今ここで崩れてきて、ここで崩れてきてるというか、その間にも1回あったんですよ、その手帳
が、はいはい、
離れつつあった、
はいはい、
でやっぱりその時々の状況によって、そのどっちも残るんだけど、
はい、
その割合っていうのかな、
はい、
そういうのがうまく自分の中でルール決めてて、どっちにウェイトを置くかみたいなスライドを調整していかないといけないのかなとは思ってるんですけどね。
もうやっぱり未だにというか、試行錯誤を毎日続けてらっしゃるというか、
うん、そうな感じですね。
これ多分もう私実はね、認めたくないんですけど、
うん、
多分これ結論出ないままずっと一生行くだと思う分野だと思うんですけど、
うん、
またこれ何年かするとね、うん、新しい技術なんかできてくると、
そうですね、
また変わってきますし、
そうじゃないですけど、そういう使えるデバイスとか、はい、周りの環境によっても変わってくるでしょうしね、その仕事の内容とかもあるだろうし、
で慣れたらまたこう新しい技術ができると、それに追従しなければいけないんで、またこうやり構築し直さなければならないということを、
うんうん、
なんかずっとやってるような気がしてるんですよ、
実は。そうですね、はい、まあそれは思うときありますね、確かに。
認めたくないんですけど、
うんうん、
でもその中でもね、
うん、
なんかこう、基本的になんかこう自分なりのこうプロセスとして、
うん、
残しておきたい実は作用っていうのがあるんですよ、
うんうんうん、
それ実はね、すごく大事にしてることでもあるんですけど、
うん、
とりあえず今そう電子化という点の話からすると逆行するんですけど、
うん、
一度書いてみるっていうことで、
うんうん、
書きながらプラス、
うん、
喋るのも OK なんです。喋りながら書くとかね。
マジで、
マジです。これは
なんかメモを取りながらそれ喋るの、はい、声に出して、
はい、で多分一緒に仕事してる方は
あの、うん、
こいつはやっぱりちょっとどっかおかしいんではないのかなって思われても喋ります。
へえ、
これね、
うん、
なんか全然違うんですよ。
へえ、
なんかまあものすごく悪い言い方をするとですよ、
うん、
頭の中でも済ますことできる作業をわざわざ書いたり、
うんうん、
で喋ったりするわけですよ、
うんうん、
でやっぱりね、うん、こう頭の中でやるっていうことはすごいスマートでいい、いいしかっこいいし羨ましいとは思うんですけど、
うん、
やっぱ私ダメなんですよ、
うん、
で、うん、やっぱ声に出すっていう作業がね、
うん、
すごい自分の中ではウエイトがよくっていうかウエイトが高くって、
うん、
でそれをするのとしないのとでは、
うん、
全然その後の、まあ、ちょっと先ほども言いましたけど、その、
うん、
素案の次の段階ですよね、
うん、
その、荒いアイデアとかを寄せ集めて物事を収束させたりして、
うん、
例えば次はこういうステップで行こうとかってものを決めるその段階のプロセスにすごい影響するんですよ、
うん、
なんかね、何を言っとるんやお前はっていう感じもねなされるのかもしれないですけど、
うん、
もうね、うん、できたらですよ、多分これは物理的に無理なんですけど、
うん、
体を動かしながらやりたい作業でもありますね、これは。まあ、私体力ないからできないんですけど、例えば、うん、自転車乗りながらでもいい、そんなもいいんじゃないか
な。
で、うん、まあ、また正直言って設備はないですし、ちょっとね、うん、お恥ずかしいけど一つだけ言うとね、私ね、うん、もうあのこんなことを喋って人に言わんといてのはないんですけど、
うん、
ものすごいね、考えなあかんとき、バランスボールの上で物を書くんですよ、うん、動きながら。
へ
ー、それが唯一できる。まあね、そんなとこでなんていうんですかね、そのエアロバイク乗ってやるのもちょっと変ですしね。
ほうほうほう。
で、あとまあコストの面もあるんで、
うん、
まあバランスボールぐらいやったらちょうどいいかなと。
うんうん。そこで何、バランス取りながらメモを書いて喋ってるの？
はい。しかもバウンスもしますよ。
それさ、一回ビデオ撮っといて。
いや、それはね、お恥ずかしいので見せられませんが、バウンスもします。で、バウンスってまあ、あの上下運動ですよね。
うん。
で、リズム取りながら、
うん。
やるんですよ、
うん、
でそれがすごく心地よいというか、
うん、
で若干軽く汗もかいたりするので、
あ、はいはいはい、
やっぱりね、
うん、
まあね、お勉強できはる人にとってはお前何言ってるんだよっていうようなことになるかわかんないですけど、
あ、いや、でもその体を動かしながらっていうのは分かるような気がしますね。だから自転車乗ってる時に結構考え事をしてるんですよ、
はい、
あの結構ね、乗ってる人とかね、
はい、
あのまあ、今法律でもダメになっちゃったんですけど、
はい、
あのすることないし、することないしってその、ね、自転車乗ってるんですけど、
はい、
要は音楽を聴きながらとかって、ね、
はい、
昔はされてる方も多かったみたいなんですけど、はい、僕ね、そういうのをしようと思ったこと一回もなくて、
はい、
自転車乗ってる時ずっとなんか考え事してるんですよ。
あ、でも、まあ、こんなんね、本当は、まあ、車運転の時でもそうなんですけど、
うん、
意識的にか無意識かは別にせよ、
うん、
もちろんね、それ安全には配慮しては運転はしてるんですけど、
うん、
基本的に何も考えないで車乗ってる人って多分いないですよね、
うんうんうん、
まあね、当然そのね、最大限交通に気を配って運転しなければならないんですけど、
うん、
で、その考え事をして乗るって、自転車ですよね、
うん、
心地よくもありません？
うん、だから、なんて言うんだろう。普通に、まあ、その周りの景色楽しんでたりっていうこともあるんだけど、
はい、
要は、仕事の合間に乗るわけじゃないですか。
はい、
僕なんかの場合
は
ね。
はいはいはい、
で、こう、まあ、仕事の区切りが良かったりっていう時もあるし、
はい、
こう、もうダメだって煮詰まった時に、出る時もあるんですよ。
はい、
そうすると、まあ、気分転換っていうのもあるんだろうけど、
はい、
走りながらね、答えが出てきたりするんですよね。まあ、
結構、ですよね、
走りながら、こう、ただ、苦悶してたりするんですけど、
はいはい、
結構それで答え出ることが多くて、
はい、
やっぱ、ね、血行が良くなって頭の回転が多少良くなるとかね、うんうん、そんなのもあるかもしれないですけど、はい、そういう意味でもやっぱそのなんか動いてやりたいっていうのは分かるんですけどね。
で、正直言ってね、何の科学的な根拠もないんですけど、
うん、
もちろんないんですよ。ないんですが、私にとってなんですけど、これももう私らしさっていう部分であるんですけど、うん、体を動かしながらとか、声に出しながら、うん、物事を収束させて考えるっていう作業は、
うん、
今なくてはならない一つ
な、
はい、なってるんですよ。
いやでもね、その声に喋るっていうのは分かんないな。
よくね、
うん、
いい例えかどうかは分かんないんですけど、うん、主婦の方が鼻歌歌いながら晩ご飯作るのと私一緒だと思ってるんですよ。
はいはいはいはい。
でね、お恥ずかしい話ですが、ヒントはそれなんですよ。
うん、
それって実は、うん、自分のそのリズムを作るのに、そういうことがあるっていうことがあって、
うんうん、
あ、そういや、そういうことが言われてるものがあったよな、と思った時に、それを、これ使えるんじゃないかなって思ったんですよ。
なるほど。
で、実は、何回かそういう、うんのがあって、
うん、
でもこれね、一つ欠点があるとすると、実際に自分で試すのにすごい勇気がいるんですよ。
やっぱ最初は抵抗が
ありますよ、それは。
あ、そうなんだ。
はい、すごいあります。だって、ね、言い方は悪いですけど、それで意見変わんなかったらただのバカじゃないですか。やっぱり、で、成果が出るとね、
うん、
まず胸を張って、いや、うん、僕はこのやり方でうまいこといくんですって言えますけど、
うんうんうん、
成果が出なかったらね、何にもならない。
いや、喋ってみてるんだけど、なかなかうまくいかへんねんって言ったらね、
はい、
おかしい。
そうかね。もうそれよりお前違うとこで静養した方がいいんじゃないかとかね。
そういう話になりますわね。
そういう話になりかねないんで。
うん、
でね、実はですね、
うん、
それ、をですね、まあ、最初のうちはマイクロカセットに撮ってたんですよ。
はいはいはい。
録音してですね。
うん、
で、書きながら撮るっていうこともありますし、
うん、
でも声に出してとりあえず記録するっていうことは、
うん、
車の中移動中でもしようと思えばできますよね。
ですね。
うん、極論が、まあね、今安全性のことがあるんで、うん、極力はしないですけど、
うん、
まあ、今でしたら便利のいい IC レコーダーもあるんで、
うん、
そういうのを、まあ、活用すればですよ、
うん、
まあ、四六時中そういう作業もできると、
うん、
で余裕があるときは、書くのと併用してとか、
うんうん、
この作業がやっぱりね、うん、なくてはならないものに実はなってですね、でこのことに実はついて喋ってる音源もありましてね、
うん、
で実はこの、放送の後に皆さんに聞いていただき、
うん、
一人喋りで撮ってあるんですけど、
うんうん
うん、お聞きしていただきたいなと、
はい
はい、思ってる部分もあるんですが、
うん、
ちょっとね、ハンスケさんびっくりされたかもわかんないんですけど、
うん、
やっぱりね、この世の中にはですよ、
うん、
書くだけではうまいこといかない人間がいるんです。
はい。
はい。
じゃあ、聞いてみましょう。
はい。お話をしたいな、と思うんですが、まあ、これはですね、一つ、アイテム的な だわりというか、物に対しての、こだわりなんかもわかんないんですが、まあ、皆さんどうされてるかわかんないんですけど、まあ、さっきも私お話をしましたけど、非常によく思いつくんですが、非常によく忘れるんですよ。で、まあまあ、私結構本読むの好きで、いろんな人の本読んでますけど、まあ、比較的やっぱそうらしいです。よく忘れる人ほどよく思いつくって、まあそのいい加減だっていう話なんですけど、で、その忘れるのをなんとかこう食い止めようと、まあ最初はまあメモ書きしたりとか、忘れない努力っていうんですか、いうのをしてみたりしたんですが、やっぱり忘れるんですよね。もうメモ取ることすら忘れるみたいな。で、その人にとって、で、続く方法、続かない方法とかってあって、まあ、例えば私は友達が、おい、お前こんな方法、お前こと言ったか、お前もじゃあやってみたらって言われても、私にとってそれができるとかできないとか、また別問題なんですよね。で、人がいとも簡単にできることでも、まあ、私はできないとか、まあ、それは非常に多いですし、逆に私がしてることで、ようお前そんな変なやり方でそのことなしてるなとかっていうようなこともね、まあ、あったりもするんで、まあまあそれ、まあそれもね、実はその人らしさっていうか、まあ、さっきの不自然じゃないって、まあ不自然なんですけど、実はね、不自然なんですけど、自分にとっては自然みたいな、こうなんかわけのわからないようなこう話にはなるんですが、そういうような形でできる場合もありますので、そのことっていうのをちょっと話をしてみたいと思うんですが、で、その忘れるということを克服するのに、私がちょうどいいアイテムっていうか、自分の波長とあったのが IC レコーダーくんなんですよね。こう IC レコーダー、まあ、皆さん会議とかでもちろん使っていらっしゃる方も多いですし、まあね、今やったら iPhone とかでも撮れますし、パソコンでも録音できますし、まあ、今実はこの今収録自体は IC レコーダーとパソコンとですね、併用してやってるんですが、私は個人的には IC レコーダーすごい好きで、まあ、何台も買ってるんですが、今使ってるのは実は三洋さんのやつで使っていて、まあまあ、高性能とか高音質とかいろいろあるんですが、まあ、私も音楽を少しやってる関係で、なるだけ音質がいい方がもちろんいいんですけど、やっぱり前提となるのは電池が長持ちするとかですね。やっぱそれなんですよね。まあ、マイクの性能運動とかいろいろありますが、まあ、持ち運びやすいとかですね、電池が長持ちするとか重要な要素でですね、まあ一番初めのもう最大の基準っていうのが、まあ、パソコンとつないぎ、まあ、今はねパソコンとつないで使用すること前提になってますんで、昔はそれ以前はね、マイクロカセットっていうんですか、カセットテープのさらにちっちゃいやつっていうか使ってた時代もあったんですが、ドライバーがですねいらないタイプで、特殊なフォーマットを使ってない IC レコーダーをですね、まあ、私は選ぶようにしてるんです。まあ、いくら高機能でもね、まあなんかドライバーを入れてなんか専用のやつで動作させなければならないとかいうことは、まあ、私自身はとってもちょっとストレスに感じるので、まあ、どんなパソコンでも、今 USB 接続とかでいろいろあると思うんですけど、まあ、私のタイプは USB なんですが、でパッとつないだら、まあ、一応、メディアカードのように見えると。で、まあ、ドラッグアンドドロップでですね、まあ、パソコンの方に貼り付けてられて、まあ、そのデータがなおかつ一般的な、まあ、MP3 だとか、まあ、ウェブファイルとかですね、そういうなんてあると、まあ、なおええというようなことで、まあ、そういったものを選択してるんですが、で、まあ、これ実際、まあ、どうこだわって使ってんのかって、お前が言わなくてもそんなもん商品の内容なんてわかるって、まあ、それはその通りなんですが、これをですね、まあ、私、まあ、その住んでるとこは非常に田舎でですね、田舎、まあ、どうしてもこう電車よりも、自動車の方がですね便利がいいというようなことで、やっぱ日頃の移動は、電車乗ることも、あるんですが、大概は、荷物なんかあると特にそうなんですけど、乗用車の方でですね、移動すると、 まあ、こういうシチュエーションの中でも忘れてはいけないということとかですね、まあ、やってくるんですね。で、私の場合はその忘れたらいけない、ことプラスですね、こう日頃あのちょっと音楽を作っていたりするので、あのそれのフレーズが急に思い立ったりとかですね、まあまあ、まあ、音楽やられる方一般的にみんなそうだと思うんですけど、あのまあなんかいろんな日頃音楽を聴いてなんかポッと出てくるんですよね、まあ、いろんな音楽を聴いてて、まあまあ、まあ、あのモーツァルトってさえですよ、私がまあちっちゃい頃読んだ本なんですけど、いろんな人の曲を聴いて、あ、こういう風に曲は作ったらいいのかっていう風にまあ思って曲を作り始めたっていうなんか書いてあったのがあって、まあまあまあそれを見て音楽やりたいなと実は思ったという、まあそういう経緯もあるんですけどね、まあまあそのような感じで、特にあの、若き日のですねあの、まあ、ダンスミュージックからですよ、まあまあロックと言われるものから、まあ、ジャズまで、まあ、いろんなもうあらゆるものをこう貪欲に聴いてたりもしたんで、まあまあ今でもずっと聴いてる人ももちろんいますし、そういうなんかこうポッとポッとね、あのまあヤマハさんのあのシンセサイザーの宣伝ではないですけど、こうモチーフのようにね思い浮かんだりとか、まあまあ自分のあの中でも実はあの得意っていうんじゃないな、よく出てくるこうなんか、音の響きとかね、まあまあよくそのキーコードってコードっていうコードって和音ですね和音があったりとかですね、まあ、そのようになんか浮かんできたり、まあ、それをですねやっぱりどうにかこう作品にしたいと、まあ、作品ってそんな大騒ぎなもんではないんですけど、多分そういうことしなかったらほとんど忘れるんですよね。でまあそれをなるだけこう忘れずに、まあ、発表なりですよ、何なりこうできるようにしたいっていうのが、まあ音楽の本命ではあって、まあ、あと、まあ、その思い浮かんだアイデアとかですね、そういうようなこと、まあ、その IC レコードを、あ、じゃあ下回ってないわ、 IC レコーダーをですねこう回してる間はですね、それに、全部こう記憶をさしてですよ、あとはもう忘れてもいいというこう自分の中の勝手なルールがこうあってですね、で、まあ、これは自分の中ではすごい実は大事にしてることなんですけど、全部なんか全てなんか記録が済んだら忘れてもいいっていう、それがすごい次につながるっていうか、忘れてはいけないってすごい辛いですよね。なんかねこれ忘れてはいけないっていうのはちょっと話脱線するのかもしれないですけど、忘れたらか忘れたらか忘れたらかと思うと、なんかね次なんか考えが浮かんだりなんとかするのにすごい制約をつけてしまうんですよ。いやこれは前にこう浮かんだからこう思っちゃいけないとか、なんかこうわけのわからん自分の中でね、まああのあれですよね、よくシュウマイとかが、ね、ポロッと机の上から落ちて3秒以内で自分の中では OK みたいな、こういう自分だけ あの3秒ルールとかで、そんなに近いものがあるのかもしれないですけど、あのそういった形でですね、まあまあ、これだけこうやっておけばね、もういいと、これがすごいなんか自分の中では次につながるようなこう、まあ、お前そこまで発想してんのかって言われればそれはまあ難しいんですけど、まあ、基本的には制約を、かけないっていうことはもう、まあものすごい悪い言い方したら、何をその IC レコーダーにほざいてもいいというあのことになりますので、これがまあ先ほども言ったですね、まあ電車の中では実はちょっとできないですけど、車の中ではすごい心地いいんですよね。で、まあ私、まあこれ私だけの話なのかもしれないですけど、こう書きながらでもこう喋るとかわめくっていう、なんかこう一つの動作よりも、なんかいろいろ動作をしてた時の方がっていうか、その方の方がですね、なんか自分の中では実はすごいなんか発想が、できてるような気がしてですよ。まあ実はそれをまた後で再生したり、その書きながらしたものをまたその録音されたものを同時に聞いたりするんですけど、結構わけわかんなく何言っとんねん自分とかっていうことあるんですけど、 まあ、それをどういうふうに考えてこうなったのかなっていうふうにこう紐解いていくうちに、なんかこう、あ、じゃあこうすればいいんだとか、あ、まあ、ここが、なんかすごい気持ちいいんですよ。どうすればいいんだって、まあ、考えてるだけじゃなくて、あ、こういうふうに行動すればいいんだとかね、そういうのようなことがすごいこう思い浮かびやすい、アイテムのですね、こう、一つではないかと自分の中では実はこのアイスリコーダーに対して思いがあって、もうマストアイテムですね、今や。はい、でですね、そういうような、ことを駆使してですね、まあ、これもね、正直言って今のところはっていう、とこなんですけど。
てかさ、はい、これね、
はい、
あれですよ。だってなんか番組みたいじゃん。
え、何のですか？
普通になんか、
はい、
はい、メモ取ってるというよりは、
はい、
え、いつもこんななわけじゃないでしょ？
いや、でも大体その、あ、正直言いましてね、
うん、
今聞いていただいてるものはもう、ポッドキャストを、やった後じゃないわ。そう、そういう、やり始めた後なんで、
うんうんうん、
もしかしたら番組でも使えると楽だな、というふうに、思いもあって、
うんうん、
そういう体ではもちろん取らせていただいてるんですけど。
そっか。
はい、
いや、これさ、
はい、
なんか普段撮ってるようなやつを聞かせてもらえるのかと思ったのよ。
いや、ね、普段のやつひどいんですよ。
でも、なんかね、その、お客さんの名前が出てるとかさ、
はい、
経済的な金額が出てるとかそういうのだったらまずいだろうけどさ、
はい、
なんかその自分に対してのこう録音とかっていうのを今度、はい、紹介しましょうよ。こんな風に撮って、ね、だってこんな風に撮ってますっていう紹介じゃないじゃんこれ。
ちょっとそこら辺申し訳ないとこあるんですけど、でもね、うん、もうちょっと言いますと、まあこれもちょっと妄想なんかもわかんないですけど、
うん、
私これ録音してるときはもうなんか、うん、まあ、いいでかどうかわかんないですけど、
うん、
もうこの手のスペシャリストだというような前提で撮るんですよ。
ああ、はいはいはい。
そうするとね、ものすごくイメージが湧いてくるんですよ。そのあれによるんですよ。例えば今こういうようなことで、うん、なんか物事を考えてて、あ、そういや、前にこういうヒントをくれた、例えば A さんっていう方がいたよなって言ったら、うんうんうん、その A さんっていう方はどう思うかなとかね。
あ、はいはいはいはい。
そういう、ことも含めて考えてするんで、
うんうん、
例えば、まあ、本当はいけないんですけど、その喋り口調を真似してみたりだとかですね。
は、う、い、ん、そこまでするんだ。
します。で、もう、ね、うん、もう、それはちょっとほんまにおは、もうご勘弁いただきたいんですけど、で、
うんうん、
有名人の方でしたらね。
うん、
今やったら、まあ、いろいろいらっしゃるじゃないですか、その、経済的なことでもテレビで出ておられる方とかね、
お
うおう、まあまあまあ、そういうのをちょっと真似してみたりですね、
と
かってすると、ものすごく活性する気がするんですよ。
ああ、なるほどね。でも、こういうなんか、
はい、
あれもありましたよね、こういうふうに声でもう即取って。
うん、
記録しといて、
はい、
後で整理するみたいな整理術ってあったような気がするんですけど、
あ、で、うん、正直言うとちょっと残念なのがボツになるのがすごい多くって撮るのに終わってるんじゃないかっていうのがあるんですけど、
うん、それこう撮るじゃないですか、
はい、
で、ま、IC レコーダーだからデジタルデータではあるんだけど、
はい、
その今まで話してきたようなテキストとかね、そういったものと違って、
はいはい、
ある意味アナログじゃないですか。
アナログです。
シーケンシャル、まあ、こう最初から聞いてて、その必要なところにたどり着かないといけないわけでしょ。
はい、
で、それを後でこう頻繁にそういうメモ、音声メモを取ってて、
はい、
それをどれぐらい聞くの？
何回も聞きます。何回も聞いて咀嚼しますね。
お
で、納得いくまで聞きますし、
うん、
で納得いかへんかったらボツるっていうかほかしますし、
ほうほうほうほう、
で実は消した後で実はあの話役に立つかもわからへんよなっていうのはあるんですけど、
おうおう、
それはもうねメモを保管するとか保管しないとかと同じことなんですよ。でこの前の話になるんかもわかんないですけど、この辺は基本的にはハードディスクの容量もこれ以上は入れへんっていうハードディスクがあって、
はいはいはいはい、
やっぱ整理するっていうことを、
うん、
この前の話とねちょっとここら辺の部分に関しては辻褄が合わないんですけど、
うん、
徹底して選別するっていうことを意識的にするんですよ。
なるほどね。
これはやっぱりね趣味思考の強いこの前のお話とはちょっと違う部分であるので、
うんうん、
特にその経済の優位性とか正直言って私嫌いなんですけどね、でもそれを、うん、社会が嫌いだって言ってたら生きていけないので、
うんうん、
やっぱりね戦う戦士でもあるわけなんで、
うん、
この辺の部分は悩みがありながらもやっぱりやっていかなければいけないという部分で、
う
ん、まあ、ちょっと自分を発奮でその発奮するなんかまあ怖さとかねいろんなこう、うん、ものがあって声に出さないと多分いけないんだと思うという結論なんですけど、
うん、
はい、どうなんですかね、でも、はい、で、そうですね、
うん、
その平常の録音物ですよね、
うん、そうね、じゃあ、まあ、次回とは言いませんが、
はい、
いずれその
そうです、ね、
バランスボールの上で、
はい、
自分宛に取ったね、はい、メモをぜひご紹介いただければと。
はい、
希望を伝えておきましょう。
はい、で、そうですね、まあまあ、ちょっとね、気持ちの整理もいりますんでね、そういうこと言うわけには、
だから、はい、普段でも頻繁にそういうふうに撮ってるんでしょう、
撮ってます、
だからその中で、まあ、これだったらいいかなっていうのが出たときに、
はい、
紹介してください。
はい、わかりました。
はい、
はい、というわけで、はい、本日はですね、まあ、ミリ流というんですか、まあ、とんでもないとは、思うような、まあ、美貌法ではあるんですが、私にとってはなくてはならない、らしさの一部であるというふうにちょっと思っていただければ、嬉しいですし、まあね、ちょっと面白そうやから真似してやろうっていう方もいらっしゃったらね、ぜひぜひとも取り入れていただければなと。
ちょっと勇気いりそうですけどね。
そうですね、思っております。はい、というわけで、お届けしました。ミリと。
そのバウンスしてる音声も聞きたいんですけど、生で見てみたい半助でした。
ありがとうございました。